さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは J.J. ペリー監督作デイシフトです。まずあらすじですね。プール清掃員として働くバド・ヤブロンスキには裏の顔があった。シリコンバレーに救うヴァンパイアをハントし、死骸から抜き取った牙を闇市場で売りさばいて生活のあてにしていた。ある日、滞っていた養育費や家賃等の支払いを済まさないと、別居を余儀なくされてきた妻と愛娘に家を売って遠くへ離れると宣告されてしまう。大金が必要になったバドは、非正規でのハンター活動に限界を感じ、かつて除名を言い渡されたヴァンパイアハンター組合への復帰を願い出るのだが、という物語。出演キャストには、ジェイミー・フォックス、デイブ・フランコ、ナターシャ・リュー・ボールディッツォ、ミーガン・グッド、カーラ・ソーザ、そしてスヌープ・ドッグ、ほか。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品となっております。アクション部分のですね、迫力やかっこよさもあって、素直に楽しい映画ではあったんですが、ちょっと惜しい部分、もったいなかったなという部分も結構多かったので、今日はその辺をお話ししていこうかと思います。まずストーリーについてなんですけども、ダークなね、雰囲気になりがちなヴァンパイアハントものなんですが、デイシフト、まあ、訳すと日勤という意味で、非常にポップで明るくて、こうノリ感のいい話で、ジェイミー・フォックスとデイブ・フランコの掛け合いとかも、非常にコミカルで、薬と笑えるような内容でしたね。そんな感じで最後まで明るい空気感で話が進むんですけども、まあ、全体的な荒というかね、細部の雑さみたいなのが、どうしても気になってしまって、なんていうんですかね、こう、うおーってなっては、シュンとするみたいなのを、こう、繰り返しちゃうんですね。それで、ヴァンパイアを倒して、こう抜き取った牙をね、監禁して、日銭を稼ぐんですけども、金になるとしか、こう、言及されなくて、その牙が何に使われるのか全く語られないんですね。ヴァンパイアから剥ぎ取った素材が価値を生むというアイデア自体は非常に面白いものだったんですけど、その長く生きたヴァンパイアの牙はね、価値が上がるとかですね、すごくいいなと思ったんですけども、なぜ金になるのか、需要があるから価値が生まれると思うんですが、なんかアクセサリーぐらいにしか使われてなくてですね、もしかしたら倒した照明とかでね、抜き取ってその報酬を受け取ってるのかもしれないですけど、まあいずれにせよね、ちょっと分かりづらいですよね。もっと明確に、なんならこう素材を集めてですね、装備をグレードアップさせるとか、そういうワクワクするような目的があったりしたらよかったかもしれないですね。それで装備の話なんですけど、対ヴァンパイア用の武器ですね、木の銃弾や銀のブレードで戦うんですが、これ銀メッキじゃねえかとかのね、ツッコミは面白かったですけど、それで、劇中でニンニクのグレネードの話になるんですね。試作品というか、理論上は爆発するはずだっていうやり取りがあるんですが、これ最後まで使われないんですね。なんでっていう僕見逃してたかなってちょっと心配になったんですが、終盤でね、ヴァンパイアの集団と戦うことになるんですが、明らかに敵が集まってですね、一箇所に集まってグレネードを投げられる最高のシチュエーションになるんですけど、もうこれは秘密兵器がね、ついに出るぞと思ったんですが、使われないんですよ。もう、ってなっちゃって、 流れはね、ちょっと非常に憤りを感じましたね。まあ、その代わりのね、シーンはちょっと一応あるんですけども、まあ、そういう細かい部分での突っ込みどころ、期待を裏切ることの面白さというか、よその斜め上を行く計算された面白さとは、ちょっと違うベクトルの粗さが目立っちゃって、乗るに乗れないみたいなね、構成なんですよね。ハンター組合の恩恵とかも、なんだかよくわからなかったですし、まあ、儀式もね、何の儀式なのっていう感じでしたし、まあ、魂はね、こう細部に宿るとも言いますから、ほんのね、些細な部分でも、こう一言二言とかでもいいので、もう少し詰めてほしかったかなという印象が残りましたね。まあ、しかしながらですね、突出していい部分も本当に確かに存在していて、とにかくアクションがですね、本当にクールでしたね。監督を務めた J.J. ペリー監督。何でもこう、元スタントマンということで、その部分には非常に強いこだわりが見えましたし、その制作陣も、ジョン・ウィックのチームが脇を固めていたみたいなんですよね。だからバトルパートとかもすごくかっこよくて、中盤あたりでですね、まあ、言ってもいいのか、ライバルハンターの兄弟と共闘するこう銃撃と格闘を交えたシーンがあるんですが、まあ、あの辺とかね、もう麻薬的にかっこよかったですよね。僕、ああいう連携みたいなのがすごい好きで、そういう人向けに熱を注いでくれたような、こう見ていてね、ありがたさを感じるようなシーンでした。カメラワークもね、その時のカメラワークも非常に良かったですよね。まあ、それぐらいこうアクションがね、非常に楽しかったのは間違いないんですが、それでストーリーのあらをね、帳消しにできたとはちょっと言えないかなっていう、まあ、素晴らしいアクションでもあらを十分に埋めきれられなかったという言い方が正しいかもしれませんが、下手にね、いろいろこう目くばせをしない場合は非常に楽しめる、そういう一作でしたので、低迷がね、続くネットフリックスにまだご加入いただいている方は、ぜひチェックしてみてください。あ、最後に、ちょっと忘れてましたが、キャストについて少しだけ触れたいんですが、みんな大好き、スヌープドッグですね。常に画面に映ってるわけじゃないんですが、結構おいしい役どころをもらってまして、ちょっとまあね、お世辞にも演技が良かったとはちょっと言えないですが、まあ、ファンの多い、特にクリエイター関連なんかからは非常に神格化してるようなね、人も多いんじゃないかと思うんですが、当然スヌープドッグが出てるなら見てみようかなっていうのもいいですし、結構ですね、画面に色気が出るんですよね。身長が193センチで、もう迫力もありますし、演技はあれですけど、ね、何回言うんだって話なんですけど、ね、最近も料理本が話題になりましたし、今後はね、映画界へのさらなる活躍を期待しましょう。と、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのデイシフト見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。デイシフト、細かいところに目をつぶれるなら見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。